は。
こんにちは。
はい、ピタイの飛んでいけの中川まやです。
はい、岸井です。
はい、今回もお互いの家からリモートでお送りしています。よろしくお願いします。
よろしくお
願いします。はい、皆さん、今週も育児に家事にお仕事にお疲れ様です。
お疲れ様です。
岸井はどうでしたか、はい、1、2週間は。
もうあっという間ですね。もう仕事ばっかりしてて、はい。
待って、なんか仕事と仕事の中、はい、本当好きなの時間でなんか別のことをやってるって感じよね、はい。
そうですね。もうちょっと子供にさすがになんか子供に限界が来たみたいで、ママ、どっちが大事って聞かれたりとか、あとなんかお弁当も給食を頼んでたんですけど、なんか金曜日だけみんなって言ってもまあ好きな子だけだと思うんですけど、お弁当の子が多いみたいで、でなんか自分もお弁当がいいなとか言って1年間ぐらい我慢してたらしいんですけど、まあ1年って言っても、まあ、3年間ずっとお弁当だったけど、まあ、卒園間近になってなんかみんなお弁当で羨ましいとか言って、で他の子のお弁当見ないようにしてるんだ、先生のお弁当箱しか見ないようにしてるとか言ってめっちゃ悲しくなって、もうお弁当作り嫌いだったけど、まあ、金曜日だけなら頑張ろうと思って、あの2ヶ月だけお弁当作ろうと思います。
なんかけなげね、娘さんは。
ねえ、そうなんですよ。なんで我慢しとったんとか言って、なんか何でも言う子なのにそこは我慢してたみたいで、したらなんか、まあ、確かに春ぐらいに1回お弁当食べたいって言われて、で私がなんか切れたんですよ。もうお弁当なんか世の中からなくなればいいのにとか言ってそしてでその時は、まあ、本人がお弁当がいいなら、まあ、自分で作ればって言ったら、自分でなんかデコ弁みたいな可愛いの作ってたから、でそれで満足そうだったから、まあいいかって思ってたんですけど、なんかそれ以来お弁当の話をするとママが怒るって思ったみたいで、で言えなかったって言ってました。
あ、そう、あ、まあ、でも言えてよかったね最後に。
そうですね、卒園前でよっ
そうよね、そうよね。あー、でも私お弁当を作るお母さんって本当にすごいと思う。うち、はい、保育園だから、で、すごく美味しいのが、はい、すごいいいのが出るのよ。う
ん、で、あ、そうですよね。そうそう。
で、子供も満足そうだし、で、時々、はい、本当に時々1年に 1,2、はい、回だけ遠足があるからとか、はい、そんなんで作るんだけど、ね、なんか、はい、慣れてないせいなのか、単に本当に手際がいいのか分かんないんだけど、プラでさ、はい、もうなんか、うん、あのちょっと早めに起きて準備するんだけど、なんか前日の残り物なんか適当に詰めればいいんだよとか、はい、慣れてる人とか冷凍とか使ってって言うんだけど、なんかせっかくだからとか思って唐揚げとかあげちゃって、
はい、もう朝に、優しい、いや
朝にもうクタクタのフラフラのボロボロになって
すごい偉い偉い偉いです
それでなんか朝はパンだけとか、なんか普段の朝ごはんとかよく、はい、
そうですね、お弁当の残りをね食べるとかがいいです。
そう、だから世の中の本当に毎日作ってるお母さんがいるでしょ、
はい、はい、そう。しかもなんかキャラ弁を毎回作る人とかもいて、もうどんだけ暇なんて思うんですけどい
や、キャラ弁
でママ忙しいから無理だよって言うんだけど、
キャラ弁はあれはさ趣味じゃないから、趣味だよね多分、
趣味ね、そうですね。なんかあとなんか SNS とかインスタに上げてるらしいんで、うん、まあこう人に自慢したいんだろうなって思ってるんですけど
お弁当になると気持ちがやさぐられるみたい
なあ、そうそうそうそう、もうお弁当本当なければ私は幸せだったって思ってます。
私の母親の弁当とかもすごい、うちの母親お弁当作ってたけど本当にパターンだったよ。完全にもう2種類しかなくって、なんかあの、はい、パンに切れ目を入れてキャベツの炒めたのとソーセージ焼いたのを乗せただけ、うん、それが2つ。
あ、美味しそう。
そうそう、まあ美味しいよねそれなりに。でそれかささみをソテーしてきゅうりを切ったのとご飯と卵でおしまいとか、はい、もう本当に食べなかったけどね。
あ、でも決まってたら迷わないですねそれ使おうかな
ねえ、まあ確かにお弁当作りも、はい、あの奥が深いんだろうね、すごい素
敵です。まあでも追求したくないけど別にそこすいません、ちょっとあのもうお弁当の話をねするとちょっとやっぱやさぐれます、
ね、いやいやいや、そうよね、今お疲れ様です。 や私もなんかこの1週間は結構大変だった。なんかあの子供が歯磨きを急に嫌がり始めて、はい、まあ前からやってたんだけど、嫌がり方が本当に半端じゃなくて、はい、パニック、本当にパニックになってるのが続いて、
はい、
いや確かに1回ぐらいは飛ばしてもいいけど、何回も飛ばさることもできんし、はい、で、はい、もう本当に取っ組み合いみたいになって30分ぐらいなんかギャーギャーギャーギャー2人で言ってなんでここまで保育園ではできてたりするから、はい、単に過敏だっていうわけでもなさそうだし、はい、なんか甘えとるんか、はい、でもやっぱりまあ嫌なのもあるんだと思うんだけど、
なんかあったんですかね。
いやー、まあ、元から結構無理やり抑えてやってたりとかしたけど、はい、いやでもそうじゃないってね、はい、
あ、うん、
で結局なんか、はい、甘い味のする歯磨きうがいができないから、あ、まあね、赤ちゃん用のやつと、はい、赤ちゃん用のすごい柔らかい歯ブラシと、
は
い、
あ
もったいないけど電動歯磨きを買ってとか、はい、その電動のやつが楽しいみたいで、
へー、あ、よかったですね。
形だけでもできるようにはなったけど、はい、でこんなん買わんといけんなとか思ってもっとそうそうそう、
はい、
いや大
変、えらい
朝と晩になんかねえ、はい、めっちゃになる支援だから、はい、でございますけども、はい、
はい、お疲れ様です。
実は今日から新コーナーが始まりまして、あとあのキシネット高田というねあのコーナーなんですけど、これで毎回冒頭5分ぐらいで、はい、マイシーがですね、はい、あのまあ使ってよかったと、これはまあぜひ他のお母さんに、はい、あの紹介して育児や家事が楽になってほしいなっていうものを完全に、はい、完全に個人目線で紹介すると、
はい、はい、個人目線で、
はい、ものでもことでもよろしいですからね。じゃあ今日
は
キッシーの、はい、まあ、記念すべき紹介はキッシーということで、はい、はい、じゃあ今日はキッシー何をご紹介いただけますか。
はい、はい、今日はですね、うん、あの商品名とか出しても大丈夫ですか。いいです、悪口じゃないからいいですよね、うん、ニトリのほうきちりとりセットです。
あ、
地味です
ね。いやいやいやいや、それは例えば、はい、
なんかね、うんうんうん、いっぱい種類ニトリにもあるんですけど、うん、これのカッコアルムって書いてある、うん、折りたたみ式の水色のやつなんですけど、う
ん、それは大きいの？
折りたたみ式だ、大きいですね。まあ、高さが89センチです。なんですけど、まあ、ちりとりも普通の、ほうきちりとりは普通の、まあ、一般的なサイズで、くっついて自立するんですよ。で、しかも、まあ、ちりとりが折りたためるので、冷蔵庫と壁の隙間に置いたりとかできて、
なるほど。
で、しかもブラシ部分が、うん、これは何でしょうね、素材 ABS とか書いて、まあ、素材よくわからないんですけど、まあ、科学的なやつなんですけど、それの結構なんかこう弾力性があるので、
なるほど、
あの子供の食べこぼしとかが多い、まあ、年齢によると思うんですけど、まあ、もうこれでシュシュッとやるともう一発で綺麗になるので、とっても、はい、おすすめです。
私はあの後期はドツイートでは普通の昔ながらのやつを買って、はい、たんですけど、半年ぐらい、
はい、
便利よね、
はい、大きい。そうですね、そうそうそう、最初はなんかあのスティック掃除機で、あ、まあ、これ迷ったんですけど、うん、三鷹だか三方だか忘れたけど、軽くて、うん、あのスティックのコードレスのやつがすごい便利だったんですけど、なんか充電が時々切れたりとか、あと食べこぼしだと濡れてるものとかは吸い取れないので、
はいはいはい、
もうほうきちりとりセットだとね、あの食べ物でも全然できるから、
ほうきが汚れたりしない、でもなんか先の
ほうきああでも汚れても、うん、こうなんていうかこう化学繊維っていうんですかね、化学なんとかだから洗えるし、ちょっとこうもうすぐそんなこびりついたりもしないし、う
んうん、あ確かに、はい、ちょっと本当になんかちょっとの手間よね、うん、あのちょっと30秒でも1分でも置くともうやりたくなくてとかさ、なんか
そうですね、もうねすぐやればあのくっつかないし、なんか長男の時は離乳食の時にレジャーシートを床に敷いてたんですけど、はい、なんかまあレジャーシートを洗うのとか取るのもめんどくさいので、結局もう そのまま落としてほうきでやるのが一番楽だなって私は
さすが3人目の
知恵
あシンプルに行き着くよね多分
そうですね、
はい、ありがとうございます。でニトリはさすがですね、はい、折りたためたり隙間にできるのは嬉しいですよね。そうそう
ね、でしかもまあ水色だからそんなにあのダサくもないし、ね、もう2本目をちょっと外用と中用で買おうと思ってて、
あ、
はい、ちょっとお値段聞いてもらえますか、あのなんとかネットっぽく
お値段はいくらですか。
お値段がなんと税込み1047円です、まあまあ安いと思います
。安い安い安いよ。ホームセンター行っても
そうですよね。
ね、それぐらいで、うん、と思うし、もっと、
はい、そうですね。はい、なんか保証年数も1年って書いてあります。ネットで調べたら。
そうがあるか面白い。
はい、まあでも壊れないですけど
全然。いやでもなんかこれから先もずっと買うでしょうしね、ほうきと整頓だったら。
ね、そうですね。あ、まあ、ちょっとだけこうささっときれいにしたい時とか、あとなんか息子が米をバッてこう米水からこぼしたりするので、そういうのささっとできて便利ですね。
ありがとうございます。それは、はい、いいですね。
はい、
ちょっとほうきと水槽が普通になかったらこれ買ってるかもしれないぐらい惹かれました、
は
い、
そうですね。あ、じゃあないご家庭はあのぜひ
そうだね、ありがとうございます、
はい、はい、ありがとうございます。すごいこれで5分持ったほうきの話
いやいや、あの高健鉄さんのこの前あの YouTube の話だけど、あの料理家の人って本当に一瞬一瞬掃除するんで、はい、なんかびっくりした。あ、なんかちょっと卵コンコンってあるときに、うん、卵の汁がポイッとちょっとだけポイッて落ちるとことかあるじゃん、なんかこう
容器の端、はいはい、あります、あります。
それとかもさってすぐ拭いて、次さったかすごい料理しながらでもめちゃくちゃ綺麗なの、調理台が。
あ、
素晴らしい。
そうなんですね、素晴らしい。片付けも楽ですよね、そうしていたら。
ちょっと掃除がね、ちょこちょこ掃除が、はい、いやありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほどね、はい、今日はですね、別にあのキシネットだからあのマヤネットではないんですけど、なんか私もあの子供のそういう歯磨きのこととか、結構なんかなんで、まあ、あのさっきのお子さんの話でもだけど、なんでこのタイミングでとか、なんであのこの何を考えとるんやみたいなことが多分、はい、あの発達障害の子とかって分かりにくかったりしますよね。言語化が苦手だったり、はい、お子さんとかは、はい、自身のお子さんは話はするけど、でもなんか大事なこと言わなかったら子供ってするよね、全般的に。
あ、そうですね、なんか嫌なことがあったらちょっと言いにくいみたいなのがあるかもしれないですね。
うちの子の場合はほぼほぼ言葉が出ないからですね、あの、はい、こだわり行動とか、
はい、
そもそもこの子は分かっとるんか分かってないのかがちょっと分からなくて、
あ、
それがなんか一番辛かったような感じがあるんですよ、はい、こう一緒の部屋にいるのに、はい、なんか、はい、マイペースで過ごしてたりするから、こう私のことを認識しとんかなとか、はい、そう、あとなんか、はい、都合のいい時だけ頼ってくるからなんかあの私はあなたの何なのみたいな気持ちになる。キシはあまりそんなないのかな、さすがに。
あ、いや、あると思いますよ多分、
うんうんうん、
いや今ちょっとお子さんの頼り上手で甘え上手だからその姿を想像してちょっと微笑ましくなって
そうそうそう、であのですごいあの子供が本当に自分のことをどういう風に捉えてるのかなとかね、これから、はい、あの思うんだけど、うちなんかは特に小学校が今はそろそろ年中さんで年長さんになるから、
はい、
あの、初心期を考えてたんだけど、まあ、養護学校とかも結構、はい、視野に入れてもいいのかなって思うような感じで演奏してみてたら、はい、そうそう、完全に対峙の関わりが必要なこともあって、はい、その時に子供って自分のことをどういう風に捉えるのかなって思ったりするのか、特別な学校のことによって、はい、それは分かんないんだけど、はい、で、はい、東田直樹さんって知ってます？
いや、知らないです。
なんかね、会話ができないこう自閉症の人で、もう今もうちょっと年齢いかれてると思うんだけど、あ、会話ができなくて本当に帰省とかそんなばっかりなんだけど、でやってることは幼稚園のドリルとかで、でずっと診断されてて養護学校とかも行かれてるんだけど、 の特別な文字盤を使った時だけ、はい、自分の気持ちがバーって出るっていうか、はい、自分が表現できるっていう特別なこう能力っていうかね、
はい、
本を書いて、はい、モナーサスも出てるから、はい、で海外にされて応援に行ったりとかされてるんだけど、のあの僕と自閉症っていうね一説があって、すごい、はい、私があの結構、はい、読んですごい良かったのでね、ご紹介したいと思うんです。
はい、見てみます。
でちょっと読んでもよろしいか。
はい、お願いします。
わざわざ東田さんにであのメールしたのよ。あのリスナーはまだトラック少ないプロ、はい、なんかラジオで引用してよろしいでしょうかって、はい、
あ、私もニトリに聞いたらよかった。
それはニトリは多分いいはずです。ちょっと読みますね。はい、僕と自閉症。もしも僕が定型発達なら、はい、今よりもっと明るく優しい性格だったのではないかと考えることがあります。定型発達とはいわゆる普通の人々のことです。僕は22歳の自閉症者です。人と会話することができません。僕の口から出る言葉は規制やおたけび、意味のない独り言です。普段しているこだわり行動や飛び跳ねる姿からは、僕がこんな文章を書くとは誰にも想像できないでしょう。みんなから見れば自閉症者の言動は謎だらけで、奇妙にさえ感じるかもしれません。この社会の中に僕の居場所はないのです。まるで広い海の中に浮かんでいる小舟のようにこの世界を漂っています。特に困っているのは、本当の自分を分かってもらえないことです。では、分かってもらえさえすればいいのでしょうか。新しい知識の習得は人の好奇心を満たし、生きる意欲につながります。けれども、いいことばかりではないと思います。知ることと行動することは別の問題だからです。例えば、自閉症を理解してくださいと言われても、多くの方は戸惑われるような気がします。自閉症が何かわからないというより、その人たちにどうしてあげたいのか自分の心が見えないからでしょう。啓発活動をしている人は、障害の理解を広めれば誰もが暮らしやすい社会が作れると考えています。しかし人の心は複雑にできています。理解できたからといって協力するとは限りません。正しさがいつも世の中を動かすわけではないのです。いろいろな矛盾も含め、多くの人たちの意思でこの社会は成り立っています。っていうとこ感じでいろいろあるんだけど、
すごいこんなスラスラ文章、それ文字盤だと書けるんですね。
なんかね、やっぱ止まったりとか途中で こだわってしまって進まなくなったり、すごく疲れるんだって、
うん、
なんかと、まあ、あの自分のペースで書いてらっしゃるみたいで、すごい面白い。自分が好きな子とか自然の子とか結構いると思うんだけど、うん、でこう予定が変わったらパニックになりやすいのか、
あ、
はいはい、なんでこう怒られても怒られても同じことをしてしまうか、
はい、もう全部うちの
子、いやいや挨拶ができなんで挨拶がこう来てないのかとか、うん、全部一つ一つ書いてあったりとかね、深いのよ、
読みたい。
正しさがいつも世の中を動かすわけではないと、本当、
あ、ね、本当ですね。
そうそう、自分なんかこれを知ったのは、なんか私がお医者さんとして自閉症というか、その発達障害の人を見始めた時のことで、その時もと思ったんだけど、はい、自分の子供を持ってみると、もうなんか涙なしには読めないっていうかね。
でしょうね、重なりますよね、いろいろ。
そうなのよ、点、うん、がすごく多分豊かである可能性というかがいっぱいあるから、うん、そういうのを知るだけでも気持ちが楽になったりするよね。こう表面だけ。
そうですね、
うんうん。でも親はやっぱ親とも言っても他人だからさ、完全に理解してあげれるわけじゃないじゃん。
そうですね。分かんない時もありますね。
そうそう。だから自分で自分を理解して自分を表現するっていうのはね、多分誰、
はい、
みんなが多分思ってる。
そうですね、私も苦手です、自分のなんか気持ちとかというの。
へえ
ー、はい、
あのキッチン、
いや、あんだけでもちょっとお弁当の件であんだけ怒っといて何を言うって今自分で、
いやいやいやいや、
一個だけ言わせていただくとごめんなさい、ちょっとあの補足しとこう。あのお弁当頑張って作ってるお母さんにあちょっと語弊があったなと思って、なんかキャラ弁作ってる人は暇なんじゃって娘に言ったけど、忙しいけど頑張って作ってらっしゃるでしょうね。でもあのごめんなさい、その時はそういう風に言えなかったです。ごめん、
いや分かっとなっとるかって、
すいません、ね、そうそう。
でもなんか自己表現のところもあると思う。なんかああいうのってこうなんだろう、こう、うん、結構まあドールハウスを作るのが好きな、うん、パッチワークな編み物が好きな人がいっぱいいるじゃん。多分なんか限られた時間と限られた中で、はい、こう自分をどう表現するかっていう手段でもあると思う、うん、あれは。そうそう、だから
そうです、ね、
あまり興味がない人はなくていいと思う、うん、私もないし、はい、
うん、そうですね。私どっちかというと音楽で表現する方が好き で家でなんか替え歌とか変な歌歌ってたら子供が気に入ってくれて、もう一回歌ってとか言ってくるんで、多分そのね、お弁当よりは歌が向いてるタイプなのかもしれない。
いや、なんか音楽で表現するっていうか、なんか作曲とかするんかと思ったら違うやね。
鼻歌ですよ。
わかるわ、でも、なるほどね、なるほどね、そうか、なるほどね。なんかキッシーがさ、ちっちゃい時喋らんかったって言ってるはず。
ああ言ってましたね。
ちょっと教えて、そうそうそう、あの差し支えないように教えてくださいよ。
あ、全然あの覚えてる範囲だったら何言っても平気だけど、うん、小学校1年生の時から3年生の3学期になるまで全然喋んなくて、うん、で家では喋ってるんで、うん、家庭訪問に先生が来たら、うん、あの驚いてるんですけど、別に先生とは喋んないんですけど、うん、で。あまりにも私が喋んなくて、あの朝の健康観察で名前呼ばれて、はい元気ですって言わないといけないけど、それすら嫌で、あのもう先生が見てはい元気ねとか言ってたと思うんですけど、であまりに喋んないから、なんか学級会が開かれて、でテーマがあのミオちゃん、私ミオなんですけど、ミオちゃんが喋るためにみんなでどうしたらいいかみたいな学級会があったそうなんですけど、私覚えてなくて、あの親に大人になってから言われて、全然いたんじゃないですか、学級会だから私休んでないし覚えてなくて、いや、いない時に、でも小学生だから多分ね普通にあの休んでなければいると思うんですけど、でも自分困ってなくて喋んないことで、うん、まあ、隣の人となんかワークとかある時は普通にやってたし、まあ、隣の人困ってたかもしれんけど、あのそれは知らないんですけど、まあ、でも3年間別に困らなかったですね、喋んなくても、
なんかあの休憩時間とか何をされてたんですか？
何してたんでしょうね、全然覚えてないんですけど、
遊びとかするタイプじゃなかったからずっと本読んでた気がする、私も。
そうですね、5、6年生は山で友達と走り回って遊んでたんですけど、何でしょうね、外遊び好きだけど喋んなかったら、でも一人だったんかな、全然わかんないですけど、
幼稚園は喋ってたの？
幼稚園は喋ってて、で友達が2人いて、多分ずっとその子と遊んでたけど、小学校行ったら離れたんですよね。
なんかあの医学的にはなんかそういう子って緊張が強いって取るんよ、うん、はい、でもそうじゃないよね、多分
緊張してたのかな、
いや分からんね、うん、喋り始めたきっかけとかありますか？
きっかけは先生が変わって、うん、でなんか男の若い先生だったんですけど、うん、こうみんなで遊ぼうよわーいみたいな楽しい先生で、で普通に多分先生とみんなと遊んでたら楽しくなって喋り始めたんじゃないかと思います、だから多分こう変に気遣われずにね、あのみんなで遊ぼうよみたいな、なんか自然な感じで、もうあんま覚えてないんですけど、別に辛かったわけでもなくて、で親も困ってなくて、はい、
それはでも良かったな、なんか思うは、はい、なんか、うん、普通に淡々してるのが一番いいのかなと思うことがある、はい、子供に関して、
うん、そうですね、なんか困ってそうじゃなければ別に、うんうん、いいと思います。
そうよね、なんか心配って、うん、なんかあんま心配っていうのもあんまり、まあ、私もあんまりしない方だと思うんだけど、うん、今保育園の先生がすごいしてくれてるのよ、子供の心配を。
あ、
多分まあもうそろそろあと1年で小学校だしとか、病院の先生とかリハビリの先生も心配してくれてだけど、まあ、スケジュールこっちのスケジュールを決めてもね、子供が触れ合わせないといけないっていうのはもうちょっとそういうのは期待してないし、まあ、1,2 年遅れてもね、あの、まあ、1年か 5,6 年か知らんけどまあまあ、まあ結果往来な時もあるということで、あんまり心配しない、
ね、大丈夫そうに思いますけどね、あの真由さんのお子さん
そうそうそう、でもなんか大丈夫だろうっていう前提があると、
はい、
まあ、大丈夫じゃないかもと思い始めた瞬間、多分しんどいよね、なんか医療機関とかでこうなる可能性がある、こういう障害可能性があるっていう話をどうしないといけない時もあるから、大丈夫で終わらせれないから、そうよな。でもあの社会に出て困るよとか学校行ったら困るよ、なんか昔で言う世間様じゃない、
あ、そうですね、
世間様って言われたらなんかダサいというか、もう今そういう世界、なんかそういう時代じゃないよって思うけど、社会に困るよっていうなんかそのなんとか親切心に隠されたなんかちょっとこう脅しじゃないけど、
そうですよね、そう困るよっていう人が自分が困るのが嫌だから言ってるような感じですよね、なんか相手が喋んないと分かんないからとか、
そうなのなんか私はそれを自分でどこまで、でも結局なんか子供の立場からしたら分からんけど、なんか信じてくれてたら安心できるんかなって思ったり、
まあ、なんかそうですね、
信じてくれてたらまあ、いい日もあるし悪い日もあるみたいな感じで、かなと思ったりね、ちょっといろいろこの2週間考えたわ、いろいろ。
あ、すごい深い2週間だったんです
ね。そうそうそう、
はい、いやでも なんかあれこれするより子供が SOS 出してるのをキャッチするだけでいいような気がします。他はもうね、信じて子供がなんかやりたいように、ね、困ってなさそうだから、なんかあれこれあれやれこれやれって言われると余計苦痛になりそうな気がします。
いやそうね、ほんとほんと、なんか喋れないからどうしてもなんかあれこれ考えるけど、まあ、考えたところで分かんないしとか思って
そうですね、
あまり不安なエネルギーとか心配をね、こう前面に出さずにやっていこうかなと思ってますけど、
いや、まあ、そうですね、なんかでも要望とか伝えてくれるし、 これで遊ぼうとかこれ読んでとかね、あの言ってきてっていうかジェスチャーで教えてくれるから、なんかね、本人そんなに困ってなさそうに思う。
まあね、まあ、分かんないけどね、まあ、でもこの前が結構面白かったのが、あのおもちゃ屋さんで、はい、うさぎのね、なんか赤ちゃん用のぬいぐるみ、なんかうさぎがぴょんなんてと、はい、あの可愛いぬいぐるみがあったんですよ、はい、そしたらもちろんそれが可愛く思ったみたいで、はい、もう抑えて、すごい感
動、可愛い、
もう胸を押さえてなんかうわーみたいな表情してて、
かわいい、
そうそう、あの他のものを慈しんでるんだなと思って
本当ですね、慈しむ心、
慈しむ心、美しい心、
はい、育まれてますね
そうそう、じゃあまあそんなところでもうそろそろ30分来ましたけど、
はい、あ、そうですね、はい、
というわけで、あの今日も無事収録終わってちょっとほっとしてます、
はい、ありがとうございました、はい、よかった、あの本気が伝わって、
いやいやいや、またネットでちょっと見てみますね、はい、じゃあ、はい、皆さんも、ね、この1、2週間ね、ちょっとお疲れ様でした、はい、
お疲れ様でした、
ショーということで、また次回の配信をお楽しみに、
はい、ありがとうございました、
失礼します、さよなら、
失礼します、さよなら。